知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀が担当します。さて11月は虐待防止月間ということで、今回は体罰などによらない子育てのためにと題して、福祉部子育て支援課の中川直子さんにお話を伺ってまいります。中川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近年全国的に親から子どもへの虐待によって子どもの命が失われる痛ましい事件が後を絶ちません。改めてどのような行為が児童虐待というんでしょうか。
はい、児童虐待にあたる行為は児童虐待防止法に定義されています。一つ目は殴る、蹴る、叩くなどの身体的虐待。二つ目は子どもへの性的行為や性的行為を見せるなどの性的虐待。三つ目は言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうことなどの心理的虐待。四つ目は食事を与えない、家に閉じ込める、ひどく不潔にするなどのネグレクト。以上の4つが児童虐待にあたる行為となります。
高山市ではこのような児童虐待に関する相談どのぐらいあるのでしょうか。
昨年令和4年度ですが、高山市が新しく対応した虐待件数は13件でした。先ほどの虐待種類で分けると、身体的虐待が4件、心理的虐待が9件でした。全国的にも心理的虐待が全相談対応件数の半分以上を占めておりますが、高山市も同じ傾向でした。虐待に至る理由として、虐待をしているという自覚がないまま、しつけを目的として感情的に怒鳴ったり手が出てしまうケースがあります。
体罰としつけはどう違うんでしょうか。
はい、親は子供を養育し教育するためのしつけをしますが、理想の子供に育てようと思うあまり、時にはしつけとして子供に罰を与えようとすることがあるかもしれません。例えば、言葉で3回言ったけど言うことを聞かないのでほっぺを叩く、友達に乱暴して怪我をさせたので子供が身をもって痛みを知るために同じ乱暴を子供にする、宿題をしないので夕ご飯を与えない、やる気を出させるという口実で兄弟を引き合いにしてけなす、といった内容が挙げられます。このような行為が常態化すると、自分に自信が持てなくなったり、親と同じ大人を信じられなくなり、人と仲良くすることが苦手になるなど、子どもの将来に大きく影響します。たとえしつけのためだと親が思っても、子ども自身が何らかの苦痛を感じている場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自立した生活を送れるようにすることなどが目的であり、子どもをサポートして社会性を育む行為といえます。
しつけをするときは、成長過程である子どもに合う方法で行うということが必要ですね。
そうですね、あくまでも子どもを一番に考えることが大切です。今年の4月、国では子どもの最善の利益を第一に考えた子ども真ん中社会を作っていくために、子ども基本法を制定しました。この法律では、すべての子どもについて個人として尊重され、基本的な人権が保障されるとともに、年齢や発達の程度に応じて子どもの意見が尊重され、意見を表明する機会を確保されることが謳われています。そのため、これまで子どものためにと大人が押し付けてきたしつけは、法律上子どもの権利の侵害となってしまいます。
子どもの意見を尊重するということが大切ということが分かりました。ただ毎日の子育てでついイライラしてしまうということはありますよね。子どもとうまく向き合えるコツというのはありますか。
はい、子育ては思うようにならないことが多く、 子どもを大切に思っていても大きなストレスを感じるものです。まずは子どもに関わる大人が子どもに感情的にならない工夫が必要です。子どもに対して否定的な感情が出てきたときは、まずは大人がその気持ちに気づき認めることが大切です。そしてその感情はそもそも子どものことが原因なのか、自分自身の体調や忙しさ、孤独感など自分自身のことが関係しているのかを振り返ってみると気持ちが少し落ち着くことがあるかもしれません。他にも自分の時間や心に余裕がないときは深呼吸をして気持ちを落ち着けたり、可能であれば子どもと少し離れて気分転換をしてみるのも良いでしょう。保護者の心に余裕ができたときに子どもとの関わりの工夫としては、子どもの気持ちや考えに耳を傾けたり、子どもの状況に応じて身の回りの環境を整えたり、子どもの気持ちが切り替えやすいように違うことに注意の方向を変えたり、子どものやる気に働きかけたり、良いこと、できていることを具体的に褒めるなどです。子育てに悩むことはどなたにもあると思いますが、一人で悩まないでください。子どもを育てる上では支援を受けることも必要であり、高山市や民間で提供している子育て支援サービスの積極的な活用もおすすめします。子育てに関してお困りなことがあれば、高山市子ども発達支援センターでも相談を受け付けています。
はい、家庭での工夫について分かりました。児童虐待は家庭だけでなく、社会全体で取り組むべき課題と言われておりますが、地域で何か取り組めることはありますか？
はい、地域に住む皆さん一人一人が近くに暮らす子どもや保護者に気をかけ意識することで、子どもを虐待から守ることができます。地域に住んでいる子どもや保護者が支援を求めているサインを見逃さないことです。具体的には、子どもの様子からわかる虐待のサインとして、いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする、不自然なあざや打撲の跡がある、衣類や体がいつも汚れている、夜遅くまで一人で家の外にいるなどです。また、親の様子からわかる虐待のサインとしては、小さな子供を家に置いたまま外出している、子育てに関して拒否的無関心である、子どもの怪我について不自然な説明をするなどです。
地域の方がそういったサインに気づいた時にはどこに相談したらいいでしょうか？
虐待かもと思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル189、いち早くにお電話ください。このダイヤルは24時間通告相談ができ、近くの児童相談所につながります。通告相談は匿名で行うこともでき、その内容に関する秘密は守られます。また、通告相談は高山市子ども発達支援センターでも対応しています。
では連絡先をお願いします。
はい、高山市役所子育て支援課子ども発達支援センター子ども家庭相談係、電話番号市外局番 0577-35-3179 となります。子育ての大変さを保護者だけで抱えるのではなく、少しでも困ったことがあればお気軽にご相談ください。
はい、最後にお伝えすることがあればお願いします。
はい、11月は児童虐待防止月間です。子育て中の保護者が孤立せず子どもが育ちやすい社会であるために、社会全体の在り方を考える月でもあると思います。子どもの健やかな成長と権利が守られるとともに、大人も子育ての喜びを実感できる社会の実現につながるように取り組んでいきます。
ありがとうございます。今日のこの時間は福祉部子育て支援課中川直子さん、お話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。